一言お祈りいたします。天の地なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。一週の初め、主の日に兄弟姉妹方とご一緒にあなたを礼拝できることの恵みを感謝いたします。ありがとうございます。ここであなたを見上げておられるお一人一人、またインターネットを通して見舞いに出ておられるお一人一人、また大変な状況の中にいらっしゃる方もおられます。どうぞ主よ、すべての方にあなたがお迫りくださいますように、ご自身を表してくださいますようにお願いをいたします。主との交わりをどうぞ私ども一人一人に経験させてくださいますように、今朝もかけなるものがご用意いたします。清めてこのものを用いてください。何よりもあなたご自身がお一人一人に細き御声を持ってお語りください。必要に応じて慰めを与え、また導きを与え、励ましを与え、癒しを与え、どうぞ主よ、主の道から表してくださいますようにお願いいたします。委ねます。イエス様の皆を通して心からお祈りをいたします。アーメン。カナダの伝道の話もちょっと聞きたいというお話をちょっと伺いましてですね、まあ、少しずつ、まあ、機会があればお話できればと思うんですが、まあ、これはですね、先週も話したんですけど、私たちがですね、開拓伝道を始めようとした時ですね、具体的には本当に何の見通しもなかったんですよね。でそういう中でですね、神様がですね、まあ、送ってくださった兄弟姉妹方に、まあ、支えていただきながらですね、皆さんのお祈りに支えていただきながら、家庭集会から始めて一歩一歩、まあ、進めていったんですけども、でも依然としてですね、これからどうなるのか全く分からなかったんですね。道筋じゃ見えなかったんです。しかしですね、実はその時はですね、カナダの、教会会議がですね、これからはその開拓伝道を応援していこうと、開拓伝道して支援していこうというふうに決めた時だったんですね、だったらしいんですよ。で教会会議の中にあるですね、伝道と教会成長委員会とかあるんですけどね、 ECDC っていうのがあるんですけど、そこの委員長はですね、私たちの前にパッと現れてくれて、そしてですね、私たちを励まして、いろいろと本当にいろいろと助けてくれてですね、筋道を作ってくれて、私たちがこれからどう歩んでいけばいいのか、それをこう導いてくれたんですね。そして、2年後ですかね、家庭集会から始まったですね、集会は教会会議の35番目の教会として、公教会ですね、としてこう迎えられてですね、私たちは、公の教会、公教会としての活動ができるようにこうなったわけです。で、彼のことをですね、思うと、本当に神様が私たちのために送ってくださった神の器だったなというふうにこう本当に感謝をするんですけれども、神様は私たちにさまざまな慰めや励ましを与えてくださいますが、しばしばこう人を通してそれらの御業をなさるんではないかなという気がするんですね。で今日の箇所でもですね、神様はイエス様の十字架で本当に悲しみに暮れているですね、女性たちを励ます器を送っておられるんですね。それが有馬太屋のヨセフという人です。先週、それから先週とですね、イエス様のよみがえりの記事を学びましたけども、実はその前にですね、その前に書かれているイエス様の葬りの記事を取り上げることができなかったんですね、イースターの前にですね。私が一回ちょっと体調を崩してしまったんで、それがなければピシャッと収まったはずなんですけども、申し訳ありません。そこでですね、時間的にはすいません、前後するんですけども、今日はですね、イエス様の葬りの、記事をですね、学びたいと思います。内容とメッセージをお話しします。内容、イエス様を、埋葬する有馬太屋のヨセフ。十字架のイエス様がですね、息を引き取られたのは金曜日の午後3時頃でした。ユダヤの一日はですね、日没から始まります。午後6時からは次の日になるわけですね。モーセの律法によればですね、処刑された人の体が木に吊るされていたならばですね、その体はその日のうちに取り除かれ、埋められなければならなかったんですね。で、ローマの占領下ではですね、その律法は、十字架刑に適用されました。 十字架刑にかかった人は、だから日没までにですね、取り除かれなければならないと、そういうふうにこう考えられたんですけども、しかし多くの場合ですね、犯罪者は、まあ、葬られると言ってもですね、共同墓地みたいなですね、もうなんかわけのわからぬところにこう放り込まれる、あるいはそれよりももっとひどい扱いを受ける、そういう場合が多かったんですね。しかしですね、イエス様のお体を、そういう惨めな取り扱いから救う人物が現れます。それが申し上げた有馬屋のヨセフです。47節にですね、埋葬の様子を見ていた婦人たちのことが書いてありますけど、本当は彼女たちこそがですね、イエス様を埋葬、葬りたかったと思うんですよ。でも、彼女たちにはそれはできませんでした。なぜかといえば、議員である有馬屋のヨセフのようにですね、総督のピラトにですよ、直談判して訴えてですね、遺体の引き渡しを願い出て、聞き届けられる。ということは、そういう力は彼女たちにはもちろんないわけですよね。そして彼女たちは何よりも、ガリラヤから来てますからね、墓なんか持ってないわけですよね。有馬屋のヨセフはエルサレムの近くに墓を持っていたんですね。彼は有馬屋というところの出身でした。有馬屋はですね、エルサレムからどうも西に向かって 40-50キロのところにあった町のようですね。しかし彼は議員になってからでしょうか、その前でしょうか、エルサレムに移り住んでいたんですね。そして高齢になった彼は自分のために墓を作っていたようですね。マタイ福音書にはこう書いてあります。岩に掘った自分の新しい墓の中にイエス様を納めって書いてあります。その新しい墓にですね、引き取ったイエス様のお体を、まあ、納めたんですね。で、通常ですね、死体にはですね、この香料ですね、何かこう、香りのする綺麗な油ですかね、そういうものを、香油でですね、処理をして、そして、埋葬をするんですけども、でも日没が迫ってましたからね、まあそれは十分できなかったようですね。それでもヨハネ福音書によればですね、同じく議員であった、まあ議員というか隠れ弟子みたいな存在であったニコデモがですね、香料を持って駆けつけてますね。まあそれでですね、応急処置をしてイエス様のお体を墓に納めたわけです。しかしですね、ヨセフはなぜこのようなことをしたんでしょうか。ヨハネ福音書にはイエスの弟子であったと書いてあります。彼はどのような形であったのか、イエス様の弟子だったんですね。イエス様の言葉をですね、自分を導く言葉、自分を愛してくださる神様の言葉として聞いていたんではないでしょうか。そのようにしてイエス様を彼も慕っていたんではないかと思いますね。43節にですね、こうありますよね、ここの43節。イエスは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願ったとあります、43節。新共同訳はですね、勇気を出してピラトのところに行きって訳しています。つまり、彼の行為はですね、勇気のいる行為だったわけですよ。なぜかというとですね、十字架にかけられた者の遺体はですね、まあ、基本的にローマのものだったんです。ローマ政府のものだったんですね。ローマ政府のものだったんです。で、その遺体を下げ渡してもらうことができるのは原則として身内だけでした。家族だけでした。ヨセフのような身分のある人でもですね、ピラトからイエス様の遺体を下げ渡してもらうにはですね、自分とイエス様の関係を、私もイエスの弟子でした、親しい関係でしたと、そんなふうにですね、説明しなければならなかったと思います。イエス様はユダヤ社会からですね、寄ってたかって、十字架にかけられた方ですから、きっとですね、その人との関係を告白して、遺体を引き受けて、そして自分の墓地に葬るということはですね、きっと彼の社会的な名誉やですね、地位を傷つけることだったと思うんです。彼はその後、何か難しくなったはずなんですよ。しかし彼は犠牲を覚悟してそのことをやるんですね。勇気を振り絞ってするわけですよ。しかしですね、一方でですね、さっきのヨハネ福音書にはこう書いてあるんです。イエスの弟子ではあったがユダヤ人を恐れてそのことを隠していた有馬屋のヨセフって書いてあるんですよ。 つまり議員という社会的な立場が邪魔したのかもしれませんが、表立って弟子としての活動はできなかったということです。ルカ福音書には同僚の決議や行動には同意していなかったとあります。だから彼はですね、議会で行われたイエスを死刑にするという議決には賛成しなかったんですね。しかしだからといってですね、議会で反対、私は反対だって反対表明をしたりですね、そういうことはしなかったんだと思いますね。議会は全会一致、みんな満場一致で死刑の決めているようですから、彼は心の中で反対なんだけどとつぶやきながら何も発言しなかったのかですね、周りを見て賛成を上げたのか、あるいはもう議決に加わらないためにですね、もう欠席したのか、よく分かりません。そこはいずれにしてもそこでイエス様を守ったということはしてないんですよ彼は。じゃあなぜこの時に彼はこういうことができたんでしょうか。マルコ福音書はですね、こう言ってますね。自らも神の国を待ち望んでいた人であったと説明しています。彼はですね、当時の社会にあって自分の無力さを思うことがあったんだと思いますね。あるいは社会の不正に耐え難い思いをしながら、しかしこう何もできない自分に歯がゆい思いをしていたかもしれません。しかしだから神の国を待ち望んでいたんです。つまりやがて神様が全てを支配なさる時が来ること、神様が全てを良きにしてくださることが来る時が来ることを期待し待望しつつ、まあ自分の成し得る限りの正しさと言いますか、優しさと言いますか、神様への愛に生きようとしていたということだと思います。そのヨセフはですね、おそらくこの時、そういうふうに生きようとしていたヨセフは、おそらくこの時ですね、神様の支配の中に入り、神様の身腕に支えられていたんだと思います。支えられていたからこそ、神様から力をもらっていたからこそ、この場面で勇気を出すことができたんだと思うんですね。そして皆さん、ここにいる女性たち、特に我が子の悲惨をですね、見つめ続けてきた母マリア、ファッションという映画を見るとですね、イエス様がもう鞭打たれてですね、血だらけになる、その血をですね、マリアは一生懸命拭いていくわけですよ。地面に落ちた血とかですね、一生懸命拭いていくんですけども、本当にそういうですね、悲しみを持っている女性たち、母マリアを慰める、技を成すことができたんだと思うんですね。ヨセフの登場によって、あるいは彼の成した技によって、女性たちはどれほど慰められたでしょうか。それで私たちもまたイエス様が共同墓地に放り込まれたんではない、新しく作った墓にイエス様が葬られた、それでどれほど慰められるでしょうか。じゃあメッセージいきます。第2番目メッセージ、主イエスの埋葬が語る希望。この箇所から2つのことを学ぶことができると思います。1つ、第一、葬られる時にも主にお会いできる。この箇所はですね、ヨセフの姿から私たちはメッセージを、受けるのが大きいんですけども、その前にですね、この箇所が伝えたい一番のメッセージ、実はそれはですね、イエス様が葬られたということです。この箇所はイエス様の葬り、埋葬を報告するわけです。でイエス様が葬られたということは何を意味するでしょうか。それはイエス様が確かに亡くなったということです。死んだということです。皆さん、いろんな形でですね、教会が攻撃されるときに、繰り返し持ち出されたのがですね、イエスの復活を否定することですね。その中には、ね、こんな意見もありました。イエスが本当に死んだんじゃなくてですね、半死だったんじゃないか。半分死んで気絶していただけだったんじゃないか。それで墓の中で息を吹き返したんじゃないかとかですね、そんなふうに言う人もいました。で、墓の中で意識を取り戻して自分でこういう思いですね、蓋の扉を開けたんじゃないかとかですね、そんなふうな攻撃をする人もいたわけですよ。でもですね、福音書はイエス様は葬られた、 完全に死んだんだということをこの箇所を通して語るんですね。で、それは私たちにとってどんな意味があるのか。それはですね、皆さん、イエス様が私たちと同じように葬られてくださったということを言うわけですよ。イエス様はですね、私たちと同じ人間、人になってくださいました。しかし、イエス様のご生涯はですね、あまりにもこう、なんていうか、崇高で、気高くてですね、私たちの生涯とは基本的に違う、そんな気がしますよね。実際違うと思うんですよ。イエス様に従っていく、ついていくと言ってもですね、もうなんか距離があってですね、もう、イエス様はるか向こうにいらっしゃるような気がするんですけども、イエス様と重なる部分がこうなかなか見えない。しかしですね、イエス様が死んで葬られた、これだけは私たちの誰にも当てはまるわけですよ、無条件で。あの C.S. ルイスというですね、あのイギリスの、まあ、あの、なんですかね、あの、有名な、こう、キリスト教の弁証家がですね、こんなこと言っても、少し短くして、あの、文章言いますね。神であるイエスは、本来死ぬ必要のない方である。あえて言えば死ぬことができない方であった。でも人間になれば死ぬことができる。イエスは私たちが死に際してもイエスの御跡を見ることができるように、イエスと会うことができるように死んでくださった。イエスは、って彼は言ってるんですよね。イエス様は私たちが死ぬ時もイエス様にお会いできるように死んでくださったというんですよ。イエス様、私たちは本当に、やがてみんな死にます。私たちは天の御国にもちろん復活することに希望を置いているわけですけども、しかしその前に葬られるわけですよね。どんな形でか分かりません。でも葬られます。で、死の時に一番怖いのは、あの、孤独だと私聞いたことがあります。しかしイエス様が葬られてくださったからですね、私たちはそのことも恐れる必要がないんですよ。皆さん、そこでも私たちはイエス様にお会いするはずなんですよ、葬られる時にも。イエス様は一緒にそこも通ってくださるんですよ。イエス様はきっとね、手を引いてくださると思いますよ。あなたも来たか。皆さん、イエス様が死んで葬られてくださった、このことの中に私たちは慰めを見出すわけですね。イエス様はいつでもどんな時でも私たちと共にいてくださる。それは死の時においても、葬りの時においても、イエス様は同じとこを通ってくださって、私たちと共にいてくださるんですね。まず、そのこと、イエス様はですね、皆さん、葬りの時にも待っていてくださるって言うんですよ。感謝ですよね。私たちは恐れなくていいですね。そのことをまずこの箇所は報告します。第2番目のメッセージですけども、神の国の待ち望む生き方に希望がある。2番目のこの箇所からのメッセージはですね、ヨセフの姿から教えられることです。ヨセフは成し得る限りの勇気を振り絞ってイエス様を葬りました。彼の話はまあ特別な話かもしれませんが、しかしそれはですね、神様が彼を支えておられた。勇気を与えておられた。からだったと思います。しかしそれはね、彼の側から言えば、神の国を待ち望んでいたからということになると申し上げました。43節の自らも神の国を待ち望んでいた人であった。新教徒訳はですね、この人も神の国を待ち望んでいたとあります。この人もということは、マルコ福音書を書いたマルコも、マルコの後ろにいる教会も同じ思いであったということです。つまりそれが信仰者の生き方だと言おうとするじゃないですか。この人も、それが信仰者の生き方、神の国を待ち望む、待ち望んで成し得る限りの優しさや正しさに生きていくということですよ。でちょっとすみません、重なってしまいますけど、神の国を待ち望むというのはどういうことか。それはさっきも言いましたように、世の中はですね、神様の具体的な働きが見えないように感じることがあるわけですよ。しかし、あるいは私たちの身の回りの問題はなかなか解決しないように感じるわけですよ。無力感にも襲われます。しかしですね、それらの問題は 必ず解決される時が来るんですよね。神が大いなる道からを持って世を支配なさる時が必ず来るわけです。神の国を待ち望むというのは、それを待望しつつ、ヨセフのように自分のできる範囲で精一杯の、まあ、正しさに、あるいは優しさに、あるいは愛に、そして何よりも神様への信仰に生きていくということ、そういうことじゃないかと思うんです。その時にですね、弱い私たちも神様の御手の中で神様に支えられて神様の力に生きるというですね、恵みに預かることができるんではないでしょうか。あの話がちょっと飛躍するんです、ごめんなさい。あのね、この前私何気なく100万人の福音をこうペラペラめくってたんですよ。そしたらですね、あのこの言葉に出会いました。キベヘイトロ、滅び申さず候。ペテロキベは決して信仰を捨てなかったという言葉ですね。ペテロキベは決して信仰を捨てなかった。私はあの改めて思い出したんですよ。ペテロキベという人は以前もお話ししましたけども、大分のですね、国東半島出身のキリシタンですね、昔のクリスチャンですよ。で日本がですね、何百年前ですか、300年、もっと前ですね、400年前かな、だんだんだんだん、キリスト教が迫害の嵐が吹き荒れてくるときですね、彼はあの日本を追放された、宣教師と一緒にマカオに行くんですね。そして皆さん、インドのゴアに行って、そしてなんとですね、彼はパレスタンに行って、そしてエルサレムを見るんですね。初めてエルサレムを見た日本人ですよ、ペテロキベ。そしてそれからまたローマまで行くわけですね。でローマで行って、ローマで司祭、カトリックの司祭にですね、除外されるんですね。で彼はカトリックの司祭に除外されるとですね、迫害が吹き荒れる日本に帰ることを希望してですね、それは日本で苦しんでいるキリストがいるからですよ、クリスチャンがいるからですよ。そして、苦労して日本に帰ってきます。そしてですね、長崎からですね、日本に帰ってきたら、長崎からですね、あの仙台ですよね、東北までこう彼は隠れながら潜伏しながら、クリスチャンたちを励ましながらですね、移動していくわけですよね。で仙台で捕らえられて、江戸に、東京に送られてですね、江戸で、東京で穴づるし、こう穴が掘ってあって、そこにこう逆さに吊るされるんですね。そういう刑に処せられるわけです。でもですね、穴づるしにあってる間も一生懸命彼は、一緒に穴づるしにあってる仲間を励ましたんですね。あんまり励ますもんだからですね、結局彼は穴から引きずり出されてですね、別の方法で処刑されるんですね。で彼の取り調べを行った、役人が記録した言葉が、先ほどご紹介したキベヘイトロ、滅び申さず候。ペテロキベは決して信仰を捨てなかったという言葉ですね。役人がですね、そのむしろペテロキベに対して畏敬の念さえ感じさせる言葉ですよね。彼は決して信仰を捨てなかったんだって、そう書いてるわけですよ。でも私はやっぱり以前から不思議ですよね。なぜ彼らは殉教するようなことができたんだろうか。私でもね、このメッセージを準備しながら少し分かった気がしました。神様の国の到来を待ち望んでですね、置かれた場所で精一杯の正しさに、愛に、優しさに、あるいは神様に対する信仰に生きようとした彼は、すでに神様の御手の中にあって、神様が彼を支えておられて、神様が彼を励ましておられたんではないかと思うんですね。それで彼はあのような生き方ができたんではないか、そんなことを私は思わされました。今回あの話がちょっと大きくなってしまったんですけども、私は思うんですね、できる範囲でいい。本当に私たちもやがて神様の国がやってくる、神の支配がやってくる、あらゆる問題を解決するときは来る、そのことを待ち望んでですね、今は弱さがありますから、それでもまあ精一杯の正しさに、精一杯の優しさに、精一杯神様への愛に、信仰に生きようとするものは、神様が 御国に引き入れて、そして神様の力にいろんな形で預からせてくださるんではないでしょうか。今の弱い私たちでも。それを私は有馬太陽ゼフから思うんです。あるいはね、この話もあるんですよ。あるところにですね、一人の神様を信じる男の子がいたんですね。その子は、妹がある時にですね、重い病気にかかりました。女の子を助ける唯一の道はですね、同じ病気になった誰かから、つまりその病気に対する免疫を持っている誰かから血液をもらうことだったんですね。で、男の子は2年前に同じ病気をしたんです。だから免疫持ってるわけですよね。で、2人の血液型は特殊な形だったんで、理想的なその輸血、血液をもらう相手はですね、この男の子だったんですよ。で、医者は聞きました。ね、君、妹のメアリーのために君の血をくれないか。男の子はためらったんですね。顔を青ざめてですね、下唇が震えていたんです。そして、でも一時考えて、でも次の瞬間、彼は笑顔で言いました。いいよ、妹のためだから。で、間もなくしてですね、二人の子供はストレッチャーに乗せられてですね、治療室に運び込まれました。二人とも黙ったままでした。黙ったままでしたけど、妹と目が合った瞬間、男の子がニコッと笑ったんですね。でも彼の腕にですね、看護婦さんが注射器を、差し込んだ瞬間に、男の子の顔から笑顔が消えたんですね。で、男の子は自分の力、腕から血が流れていくのをじーっと見ていました。そして、こう言ったんですね。先生、僕いつ死ぬの？つまりですね、彼はね、血をあげるということは自分が死ぬことだと思ったんですよ。自分の血を全部あげることですから、自分が死んでしまうことだと思ったんです。死んでしまうことだと思ったんだけども、いいよって言ったんですね。そして笑顔でそれを了解したというんですね。私はこの話の背後にもですね、神様の励まし、支えを感じるんですよね。神様は人を用いて、その人をですね、こう見ての中に、身腕の中にこう引き入れて、励まして、勇気を与えて、力を与えて、そして神様のいろんな技に用いられるんではないか、そう思いますね。あるいは、誰かを慰める器として用いてくださる、ではないか。私たちもですね、皆さん、神の国のを待ち望む生き方がしたいと、そう願います。難しいですけども、しかし置かれたところでですね、精一杯の正しさや、精一杯の愛や、精一杯の優しさや、あるいは精一杯の神様への信仰、神様の愛に生きていく、そういう歩みができればと願います。その歩みの中でですね、信仰において弱い私たちも、神様が御業のために用いてくださるんだ。神様が誰かを励ます器として、あるいは神の栄光を表す器として、用いてくださるんじゃないでしょうか。そして、そのようにして生きるものを神は祝福してくださるんではないでしょうか。皆さん、アリマタヤのヨセフはですね、主の葬りをしました。彼の墓はですね、イエス様の復活の舞台になるわけですよ。やがて彼の墓でイエス様は復活されるわけですよ。その同じ墓に有馬太陽ヨセフはですね、やがて自分も身を横たえるわけですよね。ということはどういうことかというと、皆さん、有馬太陽ヨセフこそがですね、よみがえりに対する誰よりも強い希望と確信を持ってですね、眠りについた人じゃなかったかなと私は思うんですね。そういう祝福を有馬太陽ヨセフはいただいて、そして、その生涯を閉じたんではないか、そんなふうに思います。神様はそういうふうに生きる私たちをもいろんな形で祝福してくださるに違いないと、そう思います。皆さん、私たちも、それぞれできるところで神様の御国を待ち望む、そういう生き方をしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。アルマタヤのヨセフが私たちに信仰者の生き方、一面とまた祝福を教えてくれました。ありがとうございます。私たちも神の国を待ち望んで生きる。 主にお会いするときに焦点は出ていく、そのような生き方ができますように導いてください。その中で御国が今来ている現実を、また神様が働いてくださっているその力を、恵みを経験できますように、どうぞ一人一人を祝福して導いてください。今週もあなたが備えてくださった場所で生きてまいります。お守りください。心身の弱さを覚えておられる方々を支え癒してください。特に今神様は重篤な状態で入院し、治療を受けておられる姉妹を、主を守ってください、癒してください、お願いをいたします。またどうぞ一人一人がさまざまな問題に直面しておられます。どうぞ主を御業を表してください、お願いいたします。また支えてくださいますようにお願いをいたします。一週のすべて委ねます。委ねてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。